西条雄二の兵庫街歩き。
時刻は8時10分になるところです。さあ毎月1回いろんなところを、
そうですね、
兵庫県内歩いてますけれど、
兵庫県に今12の、町があるわけなんですが、はい、その各町の魅力を訪ねていこうということで、
はい、
行っておりますが、今回は揖保郡の太子町、
はい、
行ってまいりました。
はい、
ちょうど姫路市と辰野市の間にある、面積的にはそんなに大きくない町なんですけれども、もともとここは揖保郡で、昔10年前に町村合併がありましたけども、はい、それまでは揖保川、新宮、三津、それから太子と、この4つの町があったんですが、はい、あとの3つが全部辰野市の方に合併しましたので、ね、今でも揖保郡言うたら、いや、うちだけやと、はい、太子町だけ、
はい
はい、だからもう大使軍言うてもいいぐらいな感じですけど、まあそれは大切なことないんですが、まあ大使町と言いますと、まあご存知の通り聖徳太子ゆかりの、
はい、
まあところで、
この大使というのはそうですね、
そういうことですね。でまずそこにあります斑鳩寺、
はい、
ここのところ大きなお寺ですけどね、行ってきました、
はい、
山門も立派な山門があって、仁王さんが両方にこう立ってはってですね、はい、中に入りますとこの三重の塔、あれは国の指定の重要文化財なんですよ、はい、三重の塔があるし、から法隆寺の夢殿みたいな感じの、聖徳殿ですか、から宝物なんかこう中に入ってるんですけどもね、いろいろ立派なお寺です。でここで住職のですね、大谷光文さんにちょっと話聞きました。
もう何年ぐらいの歴史があるんですか。
で、創建は一応606年という年を、
606年
創建の年にとってますね。
はい、
はい、
1400年、
そう、1400年余りですね。
そうですね、
はい、
もともと聖徳太子さんが来られたわけではないんですよね。
伝説では残ってます。
あ、そうですか。
正式な記録としてはないですけども、やっぱり地元の伝説で、
はい、
こう太子、聖徳太子さんが投げた石とかいうのがあります。
え、ここにまだあるんですか。
ここはらしい、ここ荘園あったんですね、法隆寺の。そこを、土地をもらわれたんですけども、その時にこう境を定めるために、この寺から東南の方角に断徳さんと山があるんですけど、
はい、
その上から大きな人抱えもあるような石を投げられて、その石がいくつか残ってるんです。
へ、
それで県の文化財になってますけれどもね。
へ、
そういうふうな言い伝えはあります。ただ正式な記録ですね、例えば日本書紀とかに来られたとかいう記録はないです。 うちの聖徳殿というところに聖徳太子さんのお像があるんですけども、はい、それは聖徳太子さん自らが水に映った自分の姿を像に刻まれて、自らの髪の毛を植えられたという像はあります。
ゆかりということで、例えば受験シーズンになったら受験生が来るとか、そういうのはないんですか。
まあ、もちろん来られるのは来られるけども、その
受験の神様
みたいなではないですね。
なるほどね。
でこれは雑談ですけども、はい、聖徳太子さんなんかご利益なんかないかなって考えたのよ、いろいろと。病気を治すこう姿をされたりされてるから、病気兵とかいろいろ考えたんですけどね、やっぱり一番は平和やね。
あ、
平和に聞く、はい、平和に、こういうことはないですけどね、もう平和を求められましたから、やっぱり平和を祈願する お寺かなというのはね、
和を持って道としてな
す、そうですね、そうそうそう。
いや、住職さんおっしゃるように、いいですよ、この、大使町の、公文書といろんなパンフレットとか出てるんですけど、はい、ここにも必ず、和の町と書いてます。
平和の町。
はい。はい、だから、そういうようなね、柔らかい感じのとこになりますね。今の話ありました、聖徳太子には、これはまあ言い伝えなんですけども、断、はい、徳さんと山がありましてね、そこから、天皇から、この辺りを君に やろうって言われたけど、範囲を決めないかん、
はい。
山の上から大きな石をね、バーンと掘って、揃えたとこ、四隅ほどに掘った。まだそれが自分のところの土地やと言ったら言うんですけど、で、それを、まだ石が残っとったんですけど、僕は写真で見ましたけど、大きな石ですが、はい、あれもともとやっぱり聖徳太子だいぶ力持ちやったんやなと思ったんですけれどもね。歴史的なことと言いますと、太子町の宮本武蔵の生誕地の一つなんですよね。宮本武蔵という人はどこで生まれたか定かではない。
そう
です。ということで。
いろんな説がありますね。そうですね。
宮正が岡山県で生まれた。はい、高砂で生まれたとか、いろいろあります。
そうそうそう、あそこも地図急行の、ね、
はい、
駅がありますから、
ね、はいはい、そうです、うん、まあ、そういうふうにあるんですけれども、この大志町でもやっぱり生まれたというとこですね、うん、
はい、
ちょうど大志町の西の方をずっと行きますと、あの立野に近いところなんですけど、宮本という昔の村なんですが、これがあります、はい、そこにこの石灰神社という石の海の神社と書くんですが、ここのそばで生まれはったらしいんです、
はい、
だからその前に大きな石碑がありますわ、
ね、
宮本武蔵生誕の地とありましてね、はい、で産湯を使った井戸がある、うん、探していった、
はい、
もう今水枯れてるんですけどね、
うん、
井戸の跡、井戸はだけはありました、
うん、
はい、ただそこで生まれたかどうかは私には分かりませんが、
はい、
まあ、別に細かいこと言わんでもいいんちゃいますかというような感じなんですね、
はい、
でもう一つ大志町言ったら有名なのイチジク、これも昔からねイチジク の、 あの農家の方たくさんおられて、で、まあ、あの収穫の、まあ、真っ最中というのはもう終わりましたけれどもね、
はい、
でもこちらの方ではあの大志町加工グループという奥さん方のグループがありましてね、10年前からねベテランの方がやっぱ作ってくんで、一つは有名なのは大志味噌、
ええ、
地元 の、 あのお米とか塩、あこの塩とか使ってやってる、
はい、
それといちじく作り、
うん、
これはまだ有名なんです、ジャム作ってるんです、はい、ごめん、いちじく作りじゃ、いちじくジャム作り、ま
あ、いちじくはもちろん栽培をして、
う
ん、
そうです、
それを収穫して
ジャムにするということ
ですね、は
い、でこれあの長谷川久子さんで代表の方に話聞いたんですけども、はい、ほんまにこれあの好評でしてね、
うん、
もう今が一番忙しい時やという時で、私もちょっとその忙しいの手伝いに行った、い
や
手伝いに行った、邪魔しに行ったんだそうですね、はい、ちょっと聞いてください。
これジャムですけど、今からちょっと教えてもらわないかんで、手数だけちょっと簡単に どんなふうにしたらいいんですか。一番初めの、
一番初めのレモンを絞っていただきます、う
ん、はあ、
あの、お芝居があるんです
よ、はい、よかった、はい、
それからあのイチジクジャムも水洗いしてますので、
うん、
あの、あと切っていただくんです、
はあ、手嫌いにイチジク切るんですね、はいはいはいはい、
もうあのお手伝いしますので、
はい、してください、お願いします、
はいはい、あのそれでもう切っていただいたらもう鍋に入れて炊いてもらうんですけどね、
30
分以内に、
はい、
炊き上がります、出来上がります。
今早速今から挑戦します
か、はい、はい、お願いします、はい、
挑戦って大事だけどそんな大事なのね、あ、レモンを絞るんですね、
一番下まで
行きましょう、はい、
これを切ってもらいたいんです
よ、ね、一軸をね、はい、
はい、
半分に、わー、偉そうな、
ここがあの柔らかいですか、
はい、
硬かったらちょっと
なんか食べとこなってきた、すぐが出てきた、
切って3つぐらいに切ってもらったら、
なるほどね、こうしてね、
はい、
あ、ビチャッとな
り、押したり引いたりしてください、包丁
お前はどうな、あ、ゆっくり押したら
怖いですか、
怖い、両方で、いや包丁も怖いけど、一時潰したらいかんから、
いやいや、潰してもらったらいいんですよ、どうせ潰すんやから、
そうですね、
はい、
ゆっくり押しとったら帰ってぐちゃっとなって、
ああ、
そうか、包丁の使い方だ、そういうことか。
大使長では小学3年生から
ね。私小学校6年生ですけども、飽きませんね。あ、もうあの小学校の時からそうして学校でジャム作り教えたりするんですか。
はいはい、あの大使長の特産品ですのでね、
はい、
うん、特産。小学校3年生はあの環境学習といって自分たちが住んでいる町の勉強をするんですね、
はい、うんうんうん、
でそれの一環として、
でそれ指導なんか行かれるんですか、は
い、
皆さんが、
いいです、
授業する
んです、この間行ってきたんです、
まああの加工グループの皆さん9人のメンバーなんですけども、はい、この日は4人後からお1人増えたんですけども ね奥さん方に教えてもらいながらと言いますか、
はい、
半分バカにされながらいや包丁の使い方も知らんですか、
今インターネットを見る環境にある方はぜひ、はい、あのユージさんのねこのブログを見ていただければと思います、
ね、エプロンかけさせてもらって、はい、頭帽子かぶってね、はい、やりました、
兵庫町歩きの
町歩き、
まあ写真見ただけでも武器はね分かるでしょう、
これ包丁でも持って、ね、
はい、これを切るのはいいんですけど、
キャップを身につけて手袋してまたこれかき混ぜてる
これねあの30分間ねするんですけど、はい、焦げますからね、
そうですね、
タイトルやっとかないかん、
そう
です、で
動かし続けない
といけない、タイトルうちにアクが出てきますんで、うん、それを横の人がこうしゃもじすこて取ってとか、
2人がかりで
大変ですよ、そのからできたやつ美味しかったでしょ、もうすぐねぬくぬくの食べましたけど、
どうやって食べたんですか、
これねあの初めはまあそのまま食べたんですけども、うん、いやこうした方が美味しいですよってヨーグルトを持ってきていただいて、ヨーグルトに入れたまたこれを 味しかったですね。はい。まあ、そういうようなジャムを作っていきました。
はい、
で、今の言いました、イチジクは、まあ、この辺りの名産ですので、はい、お昼ご飯はね、イチジクを使った郷土料理を食べましょういうこと。
イチジクを使った郷土料理。
僕も全部イチジクかもとそうではないんですよ、はい。もちろん他の料理もあるんですけども、このね、イチジクの田楽。
うん、
イチジクの田楽、これ、揚げましてね。
イチジクの実を、
うん、実をね、はい、皮むいて、もちろん皮むいて、4つぐらいに切って、はい、それを揚げて、はい、でそこのところに、デミグラスソースといいますか、大使味噌でね、はいはい、ちょっと辛いめの濃い味の
味噌。田楽味噌です
ね。田楽味噌ですからね。で、上から、じゃがいもを短冊細に切ったやつを、フライにしたやつを上に揚げてね、してるんですけど。
創作料理です。
なかなか美味しいんですよ。ここの料理人の方が、ある程度考えて、もともとからそういう果物、例えば柿の、牡蠣もフライにして田楽にしてこうするとかね、はい、あるらしいんですけどもね。そういうことでちょっと珍しい料理を食べてまいりました。
はい、料理ですね、
この白寿司というのは今秋祭りのシーズンで、秋祭りになったらこの辺り
の
この白寿司を食べるということで出してもらいました。あっさりした寿司とそれからこのイチジクの方はちょっと濃いめに飲んでて、なかなか大変やったと思います。もう一つ、大使町と言いますと、地元の産業の一つであります、神戸マッチというのがありましてね、まあ、神戸マッチという名前ついてますが、神戸が中心やと思いますけど、もともと戦前戦後、神戸にもマッチ工場たくさんあったんですけれども、長田の方のマッチ工場全部もうケミカルになって、で西の方へ工場移りましたね、神戸にももちろん中村マッチってありますけどね、で、そこの、大使町にも一つ、神戸マッチというのがあるんです。90年の老舗ですわ。もちろん、普通のマッチも作ってはるんですけどもね、この4月からね、日々って、ローマ字で HIBI で日々という、
日々
に使うという意味もあるんでしょうけども、という新しい製品作ってはるんですよ。これどんなんか言うとね、淡路のお香と、神戸マッチとかコラボしまして、マッチの軸吸ってスッとやりますと、これがお香、軸がお香になった。これね、なかなか面白いんですけどね、ちょっとこの社長と言いましょうか、代表取締役の佐賀山正文さんに聞いてますので。
お香の先にマッチの頭をつけてあるんですね。
ははー。
はい。
はい。
ですから、着火するときはマッチをする要領で着火していただいて、
ほう。
で、その火がお香にこう燃え移るのを待っていただいて、消えた後にこう置いていただくと、お香として使っていただけるという。
へ
ぇー。ライターも何もないと、普通マッチをこうつける要領でこう
すりましたね。燃えてます。
燃えてますね。はい、で燃えてずっと行くと、これ、今これ、こっちお香に火が燃え移ってるんですよね。でこう燃え移ると、火が自然にこうスーッとこう消えますんで。
あ、ほんまや、消えてるわ。
でこう赤くなってますでしょ、
はいはい、
これもうお香に火が移ってるんです。
あ
でこれでこうやって置いてすると、あとお香で10分か。
してきましたな。
変わりますでしょ、
変わる、ほんまほんま。あこれ簡単でいいですね。
いいでしょ。
うん。場所も取らへんし。
そうなんですよ。お香をこう、カジュアルに楽しんでいただくという新たなこう、マーケット作ろうかということで、お香メーカーさんと開発したやつなんです。
へぇ。
特に20代、30代、40代、女性の、評価がすごく高いですね。
なるほど。
まあ、デザインもそうなんですけど、はい、今ちょっと私しましたけど、こう、吸って、待って、消えて、置くっていう、この一連のこの、作法というか所作というか、それがすごく味があって何か新鮮でいいというふうなお声は聞きますね。
そうだな、今の若い人マッチスランクすることないからね。
そうですね。
新体験になるんでしょうね。
そうですね。だから最近マッチすらないじゃないですか、うん、言われた通り、うん、なので私たちそのマッチは火をつける目的の商品でしかないので、火をつけるっていうのは日常の中にないですよね。だけどお香を楽しむために火をつけるだったらまた新しい使い方じゃないですか。ということで今言われたように若い人にこうマッチをするんじゃなくてお香をするっていう感覚で使ってもらえたらなというのが一つ思いとしてあるんです。
なるほど。
でマッチのルーツをそこに残していくと、
うん、
そんなビジョンですね。
なかなかの
凄いアイディアですね。
そうですね。マッチでね、この何が難しかったかと言いますと、はい、線香のお香ももう淡路でも伝統があるわけです。
ね、
マッチもこっちも伝統があるんです。
はい、
でこれをコラボしていくのはどうしたらいいかということで、マッチの軸吸うでしょ、
うん、
普通線香いうのはポンと折れやすいんですよ。
折れやすいですね。
だから、硬くしたら折れんでええやろと思うけど、硬、うん、はい、くするとね、マッチの頭ちょんと吸った次の火だけではお香に 止まらないんで消えてしまうんですわ。
日が映らない。
はい。だからよく、柔らかかったらすぐ映るんやけど、はい、あんまり柔らかかったら折れる。これどうするかということでね、軸なんかね、佐賀山さんポキッと折ってくれました。無理に折ってくれました。折れない。曲がったままなんですよ。だもちろんちぎったら取れるんですよ。それだけど、そのマッチ吸ったりしたぐらいでやるとね、これ10分間、ずーっと。なかなかの優れもんで、これ、燃えない専用のマットがあります。そこに置いといたらええわけです。なかなかおしゃれな製品で。
で、香るわけでしょ。
あれ、外国にもちょっと、PR しに行ったら、本当に興味持たれて。
これは、
もうフランスとかね、スペインとかでもね。
ありそうでなかった
の。今までね。
そういうことですね。だこれ、なかなかの、ネットでも買えることできますんでね。
すごいおしゃれなホームページができてまして。
はい、そう。
英語でも表記があって、これは海外
に。これから海外に
出てくる。インターネットから香りは出てきませんか？
香りはね。
残念ながら。
それはちょっと無料では無理なんですが。ということで。だ新しい言いますよ、大使町。まあ、ご存知の通り、はい、役場、大使町役場が。
ええ。
真相になりました。9月の5日にオープンしました。はい、なかなか開かれたところですね。
はい。
あそこはね、真ん中に芝生広場があるんです。
はい、
それを囲むように、この字型で、行政と議会と、それから交流と、3つあるんです。はい、町議会、
はい、
1階に置いとるんですよね。
議会を。
議会を。
はい。
ちょっと今。議
長がね。はい、これちょっと写真を見てますと、これ開かれた行政を目指すというふうに、まあ、紹介もされてるわけですけれども、この芝生広場を囲むように、この行政と議会と交流等の3つの棟が、この字型に立ってる。
この字型です。
で、これ、議会の本会議場が1階にあって、これガラス張り？
だからね、外から丸見えなんです
よ。ねえ、見通しがいいですね。
議員の方、昼寝したとすぐ分かる。
これ、後ろからじーっと、背後から見られてるという感じです。
京都は言ってはりましたけども、全国広しといえども、1階にね、
はい、
議会を置くのはね、あんまりない。
そう。
しかもガラス張りの全国貼ってあるというですね。
見やすいですね。
で、これ、いざの時にはね、これ、トッパローでね、そこはイベント会場にできるんですよ。
え？
これ、移動式なんです、これ。
これ、机椅子が？
うん、移動してね、収納庫もあるんです、ちゃんと。
ほ
ら、
広いところになります。
で、そこで、皆さんにいろんなことやってもらうと。いうこともできるということで、なかなかの、これから交流棟というのも町民の方にも自由に使っていただく。夜10時まで空いとるんですよ。で、図書室みたいになってましてね。高校生なんか受験生は、そこで勉強、僕行った時もやってはりました
けど。結構遅くまで勉強できますね、ここで。
で、まあ結局、まあ町としても、ここは非常に交通の便のいいとこです。JR も、新快速が止まり、青森で止まりますし、だから通勤できる。国道も190何号線走ってますしね。
179号線ですか。
そういうことで、若い人が定着してね、そこから仕事できるということで、これからも若い町やと。人口もね、減ってないんですよ。
これ見学自由ってことですね。
まあまあ、見学、交流とは
交流と
はね。で、邪魔にならんだら、行政とも行ってもかわいいんですけどね。
これは暖炉があるんですか？
暖炉あります。これ、薪くべるの暖炉。
へぇ。
行った時まだ炊いてませんでしたけど、
竹、まあ、まだ
燃やせるんです。大
丈夫、
使えますって言ってましたんで、よかったらまずは見て、いただいたらと思います。
はい、
で、最後になりました。はい、やはり、イカルガ寺の鐘の音。
はい。
住職さんについていただきました。はい。ということで、鐘の音を聞いていただいたところで、今日のリスナープレゼントですけれどもね、はい、さっきお話しいたしました、いちじくジャム、
はい、
それと大使味噌。この大使味噌はですね、大使町産のお米、満州平野の大豆、赤穂産の塩、これで、ね、そこで作ってる。美味しいんですよ、これね。
ねえ。
いちじくジャムは、私の作ったのは、お出しできます。これは私を持って帰って食べたんですが。
町内にはね、味噌ラーメンで、この大使味噌を使った味噌ラーメンの味噌があったりしてね。
これどっちも兵庫県の認証食品です。
はい、
ですからもう絶対に安心なもんですから、これ詰め合わせで、だいたい2000円ぐらいの詰め合わせなんですけど、
はい、
4人の方にプレゼントいたします。
はい、
はい。では、メール、asa@jocr.jp、ファックスは078-361-0005、はがきの方は郵便番号 650-8580、ラジオ関西、三上君也の情報、朝一、ゆうじさんのお土産欲しいと書いて、ぜひお申し込みください。